いやー、皆さんお久しぶりでございます。3週間ぶりぐらいかな。前回収録したのが、ていうか配信したのが6月の22日だもんね。7月入って今回が最初の配信ってことになりますね。西暦2015年7月10日。7月だよ。10日だよ、しかも。夜の9時13分くらい収録、おはようございます。結局でございますけれどもですね。まあ、なんかね、体調が悪かったんで、今日はその話をしようかなって思うんですけど、一人暮らしでさ、体調悪いってなると、いろいろやっぱ不安ですよね。っていうのは、身の回りのことを全部自分でやらないといけないっていうこともそうだし、だるい中、実家暮らしだったらなんだかんだで食事を作ってくれる人っていうのがいるわけだったんで、親とかが。だったから、なんか体調悪かったら、例えばお粥にしてくれたりとか、少し栄養のあるものを食べさせてくれたりとか、持ってきてくれたりとかするわけですよね。っていうところで、実家暮らしとか、実家に限らず誰かと一緒に暮らすっていうところのメリットってそこにあるのかなっていうのを、今回非常に痛感しました。しかも、数日間ちょっと熱出て寝込んだとかっていうことじゃなくって、割と長期に体調が悪いというか、だるい期間が2週間ぐらい続いたんですよね。なので、その体調が悪かったっていう話を今回はやりたいと思います。はい、というわけなんですけれども、僕今まで、ここ最近こうテクノロジートークステーションでよく病気になってるっていう話でいくと、肺に穴が開くっていう自然気胸っていう病気の話ばっかりでしたけど、一人暮らしになってさ、で割と忙しい仕事をやってるつもりなんですけど、自律神経失調症だっていう風に判断されたんですよっていう、まずこの結論から先に言っちゃうとっていう感じなんですけど、最初ね、まずだるかったんですよね。で、とにかくだるい、疲れやすかったんですよね。で、寝てもなんか朝目覚めてもなんか疲れが取れないみたいな感じで、朝っぱらから眠いんですよね。で、疲れが取れないし、で、多分眠りも浅いんでしょうね。ということで、朝っぱらから眠くって、もうなんか、何にするにも辛いと。もうなんか、立ってるだけで辛い。で、僕の仕事で立ってて辛いって結構致命的なんですよね。なので、なんて言うんだろう、座って仕事をしたりっていうか、普通の事務仕事だったら座って仕事するの普通かもしれないですけど、事務的に座ってやる仕事もあるんですけど、割と立ってやる仕事もあるので、立ち仕事の時はごめんなさい、座りますっていう風に言って座って無理やりやったりとかね、やったんですけど、いや、これなかなかね、きつかったね。で、仕事がさ、一応9時5時みたいな、9時5時じゃないんだけどさ、とりあえず仕事早めに切り抜けたりとかしてさ、生まれて初めて年休ね、年次有給休暇ですね。いわゆる年休っていう言い方の方が今流行ってんのかな。一時期僕有給っていう言葉の方が有名だったのかなと思いますけど、いわゆる有給休暇っていうのを生まれて初めて取りました。去年、非正規雇用の身で働いてた状況でもですね、5日間っていう年休の期間をいただくことはできたんですけど、はい。まあ結局使えませんでしたけど、何せね、非正規の人間だったんで、体調壊したら、その働いてる時間じゃない時間帯で病院行けばよかっただけの話なんで、体調崩しても何でもとにかく、年休は全く使わなかったんですよね。っていうことで、生まれて初めて、有給休暇を取る時の、書類ですね。 1年間で俺はまず何日間年休を取ることができてみたいな書類とか生まれて初めて見て、あんまり気にしなかったんですよ今までずっと。うん、まあなんか休み、なんか夏の休みとか冬の休みの時にまとめて有給休暇取っちゃおうかなみたいなことは考えてたけど、漠然と。だけどまあその時になったら見よっかなぐらいのノリだったのが、今回はちょっと退勤時間の30分ぐらい前にやばいもう無理だと思って病院に行きますって言って病院行ったんですけど、その時に自律神経失調症だっていう風な診断を受けたんですよね。で、自律神経失調症っていうのって大学4年の時に精神安定剤リーゼっていうのを処方された時とかも若干言われてはいないんだけど、インターネットとかで調べた時にあそれかなって思ったことがあるみたいな感じなんですよね。なんかね、原因が不明な体調不良みたいな感じなのかなっていう、すっげー漠然とした感じで、まあ自律神経失調症の典型的なパターンとかっていうのをネットでよく調べたりとかして、その寝ても疲れが取れないとかだるいとかね、朝めちゃくちゃ眠い、午前中の眠気がやばいとかさ、なんかいろいろあるわけで、割とこう症状が自律神経失調症の典型的なパターンに合致してたので、じゃあそうなんじゃないですかみたいな話で、でまあなんかめまいするっていう話を最初に言ったんですよね。でそこでめまいの薬だけはもらったんですけど、ただ根本的な自律神経の話っていうのはそんなに治されてなくって、っていうところで自律神経失調症だったんじゃないかっていう話なんですよね。でそうなってくると午前中午後のまあ仕事がまずだるいですよね。で仕事がだるいのはもうしょうがないじゃないですか、体調悪いんだから。でお家帰っても何する気力もないんですよね。でそうなってくるとまずご飯がめんどくさいんですよね。ってことでいよいよ1日だけあったかな、晩ご飯を食べずに1日終えるみたいな、まあ晩飯抜く、なんか3食やっぱ食べた方がいいのかなっていう気はしますけどね。なんかね、飯食べない方がいいとか、なんかいろんな、なんか健康法とかってありますけど、とりあえず一般的には3食食べるべきだし、生まれてこの方やっぱり基本的に3食食べる生活だったしっていうところで、ただ何日か晩ご飯食べない生活みたいなのはやってたような気がしますね。でそこからはもう露骨にもう体調不良を治すような日常生活というか、眠いっていうのはどうにかしたいなって思って、で割とね、大学4年生のその精神安定剤飲んでた時期から発症しだした変な癖があって、口でいびきみたいな音を出すっていう変な癖が、大学4年のね、教育実習だね。教育実習を5月だね。大学4年の2013年5月に終えた後あたりから急に発症しだしたんですよ。こう、喉の奥で舌で、クーっていう音を、こう、っていう音を出すっていうすごい変な癖が出てきてて。で、それって、いびきの音と似てるわけね。こう、喉で鳴らす感じっていうのが。で、もしかすると俺、寝てる時、いびきしてんじゃねえかとか、もっと、最悪のパターンで言うと、睡眠時無呼吸のね、いわゆる症候群みたいなのってあるじゃないですか。あれかもしれないなって思った時に怖くなったんだよね。で、あれだったら、確かに、寝ても疲れ取れないとか、なんか、ずっと眠いとかっていうのは、納得はいくんですよね。睡眠の深さとか浅さっていう話になるから。だから、いわゆるいびき防止のアイテムっていうのが、薬局なんかで売ってるわけで、ドラッグストアで売ってるわけね。で、口にテープ貼るやつがあるんですよ。口にテープ貼って、寝てる時に口呼吸にならないっていうやつなんですよね。で、それを今貼ってて、で、それをつけてからは、なんかね、確かに睡眠の調子がいいような気がするので、あ、なるほど、俺多分いびきかいてたなっていうところの結論には至ったんですよね。なるほど、と思って。で、いびきってね、よくわかんないんだよね、自分がしてるかどうか。今、やっぱりさ、アプリであるでしょ、睡眠の深さ浅さとかもさ、体の、ていうか、布団のさ、振動だね、自分の体の寝返りとか動きとかで、睡眠の浅さ深さを、 判断するようなアプリがあったりとか、あの音だね、音をあの集めていびきしてるかどうかを診断するようなのもあったりとかするみたいで、あの、まあ、そういうアプリをもともと使えばよかったなと思いましたけど、結果使ってないけどね。あの、でもね、そういういびきがあるんじゃないかっていう、結局今も推測でしかないんだけど、それを使うことでだいぶ睡眠の感じも改善されたし、で、食事の面も、あの、割と野菜をしっかり摂る生活と、あとはなんか、あの、サプリメントとして、なんか、ね、あの、なんか DHC がなんか出してるような、あの、栄養用のサプリメント少し取るようにしたりとか、野菜ジュース系のものも、まあ普通に野菜も食べるんだけど、普通に野菜も食べるのに加えて、段ボールで、あの、野菜ジュースのセット買って、で、それをお昼ご飯の時に持ってたりとかして飲んでたりとかするわけなんですけど、やっぱりね、体が資本なんですよね。どの仕事でも多分そうだと思うんです。体が資本じゃないお仕事って多分ないと思うんですね。やっぱり、ね、体調壊すっていうのは、あの、自分で仕事できないっていうのもそうだし、社会人あるあるなのかな、自分が休むと周りに迷惑がかかるみたいなやつってあるじゃないですか。実際に、ね、あの、いろいろ重要な仕事をね、受けてたら、それを他の人にやってもらわなきゃいけないとか、その自分の仕事が進まないとかで周りに迷惑をかける可能性があるから、ってなった時に、なんかこう、休んでても、なんか休まった気がしないんですよね。それがね、なんか嫌ですよね。なんか、子供の時とかって、そんな、体の調子壊したからって申し訳ないっていう気持ちってそこまで俺持たなかったんだよね。特に大学生の時なんかは、まあ確かに親には申し訳ないと思ったね。その保険の、こととかさ、あの、実家暮らしだったしさ、で、バイトもそんなに貯金も溜まってなかったから、あの、入院費とかってかなりカンパしてもらってるので、というかほとんど出してもらってるから、あの、そうなった時にお金の面ではごめんなさいねっていうところはすごくあったけど、あとは、まあ、塾でバイトしてたからね。だから、若干申し訳ないとは思ったけど、代わりはいるしねって思えるから、俺は。他に先生いるしね、みたいな感じだったから、代わりに誰かやってくれるからいっか、ぐらいのノリだったから、もう本当に、入院中なんかすっごい僕自由気ままになんかね、あの、パソコン持ってて、で、中に入ってるデータの映画とか見たりとかしてたし、ゆっくり本も読んでたわけなんですけど、だからそんな感じですけどね。で、それで、その自然、その入院の話で言うと、肺に穴開くっていう気胸ね、自然気胸での入院がもう4回やってますけど、で、先週7月の4日土曜日に、あの、札幌に帰ったんですよね。で、そこで、ちょっとね、CT を取るっていう予約をだいぶ前からやってて、で、これに関してはもう、仕事場の方にももう、この土曜日に関しては、ほぼ実質土曜出勤みたいなのもありますからね、僕らの仕事は。で、土曜はごめんなさい、この7月4日の土曜日は絶対に休みます、みたいなことを4月に言う、よくわかんない状態でしたけど、で、行ったらですね、肺が、部分的にちょっとね内圧が高くなってて、風船がちょっと部分的にぷくって余計に膨れてる感じみたいになってて、また気胸を起こしやすい状態に少しなってはいるので注意が必要ですよっていう言われ方はされたので、自然気胸またなっちゃうかもしれないみたいですね。その最寄りの大きな病院っていうのはですね、高速道路で1時間かかるんですけど、なかなかね嫌だなっていう気はしますけど、てか気胸になりたくないですけどね、万が一になったらやっぱりそういった高速道路で行かないといけないんだろうなと思うとなんか気がめいりますけどね、とにかく健康第一でございますっていう、はい、久々に、テクノロジートークステーションね、配信したと思いきや最近配信して、いなかった理由は体調不良だったというわけで、別にね怠けてたわけではないんです。はい、これからちゃんと配信します。